徘徊症状のある91歳の男性が列車にはねられ死亡した事故で、裁判所は遺族に鉄道会社への損害賠償の支払いを命じた。何度かコラムで触れた裁判は、日本の裁判官の典型的な病理が現れているそうだ。裁判官が日本を滅ぼすとの著書もあるノンフィクション作家の門田隆昌さんがブログでコメントしていた。事故は24時間介護している妻がまどろむ間に男性が家を出て起きた。裁判官はそんな事情に踏み込まなかった。他の裁判でも時にとんでもない判決が出るのは、やはり事情が排除されるからだという。関西電力大井原発3、4号機の運転差し止めを命じた福井地裁の判決にも同じ病理が見える。定期検査のために現在停止中の原発の再稼働をめぐっては、原子力規制委員会が世界一厳しいと言われる新たな規制基準に基づいて審査中だった。原発の運転停止がもたらすのは多額の貿易赤字だけではない。電気料金の値上がりによって廃業に追い込まれる中小企業も少なくない。判決はそうした事情を全く無視したものだ。そもそも判決文は 100% の安全がなければ原発の運転を認めないとしか読めない。科学否定の暴論である。同じ日に横浜地裁が言い渡した厚木基地を使用する海上自衛隊機の夜間飛行差し止めの判決も首をかしげる内容だ。すでに夜間の飛行を原則自粛している自衛隊にさらなる足かせをはめれば、救難派遣や不審船の警戒活動に支障が出るのは目に見えている。それでいて、騒音の大半を引き起こすアメリカ軍機の飛行差し止めは退けたから、周辺住民の騒音被害の軽減にはつながらない。こんな判決が続けば、本当に日本は滅びてしまう。平成26年5月23日、産経省。